ようございます。高原豪一郎です。先日私は三段階の幸せというエッセイを読み心に留まりました。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためには、まず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには、人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は、神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通して、あなたが幸いな人生を得られますように願っています。さて、その聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。ここに、心に平安を宿す人生の秘訣が三つ書かれてありますね。第一に、イエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝に入るということです。首輝というのは簡単に言うと、連結器のことなんですね。キリストのところに行くとは、キリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話はとても高性能です。薄型で軽量で辞書機能がついていて、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかし、どんなに性能が良い携帯電話も電池が切れたら役に立ちませんね。それでは電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いいえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには、電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ、励まし、奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることがあなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして人が神のところへ直ちに帰ることができるようにするため、イエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わってあなたの罪を背負い、十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に、復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣は、どこに行くかと共に誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていても、一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら、楽しみもないっていう気がするんですね。キリストは心優しく減り下ったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そしてゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな遠くに赤い旗が見えるだろう。あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そしてあの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。 それがバンカーという砂場であったり、森であったり、池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング。みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら、私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時、コーチは言ったそうです。すごい！プロになる気か？このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし、勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていったって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しくへりくだっている方が、あなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第三に、人生のすべての出来事を通して、キリストを学ぶことで、魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう？死です。これほど心細く、悔しく、恐ろしいものはないと思います。しかし、キリストはたった一人で十字架について、神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、三日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。3つ紹介したいと思います。永遠の命の浜に佇みし、光を望む郷土嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ、脱ぎて与えん糸を安きこと。皆のため、受けし傷跡を持たずして、見前にいずる恥知るや君。昔の文章で書かれているので、少しわかりにくかったかもわかりませんが、でもどの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう？どこで得たんでしょうか？キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして死に対しても永遠の解決がある。この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。